今日の引用箇所、2箇所ございます。最初は、第二コリントの4章、16節から18節、新約の319ページになります。第二コリント4章の16節から18節。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで、感謝が満ち溢れ、神の栄光が現れるようになるためです。ですから、ここからでしたね。ですから、私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。今の時の軽い観難は私たちの内に働いて、計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは見えるものにではなく、見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。もう一箇所はヘブル書のですね、11章、33から34節。403ページですね。11章の33節から。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。以上でございます。
昔、進学の時、校長先生は、大きな声で、言ったんです。覚えてもらいたい。あなた方は悪魔の憎しみを感じなければ、あなた方の信仰はゼロ以下。ダニエルとその友達は、もちろん悪魔の憎しみを感想になりました。初代教会の人々は今読んでもらいましたように、何があっても私たちは元気を失いません。どういう状況に置かれていても、私たちは元気です。どうしてやろうかと言いますと、私たちは目に見えるものによらないで、信仰によって歩んでいる。結局、目に見えないイエス様に、頼っているから安心です。真っ暗な恵まれない環境で、なお信仰を持って証したダニエル、またその友達について考えるのは非常に大切なのではないかと思います。今読んでもらいましたヒブル書の中で、いわゆる信仰の人々について、意味は、徹頭徹尾主に頼った人々について書かれています。33節ですね。彼らは信仰によって、意味は目に見えない方に頼ることによって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものへ獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者なのに強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を落とし入れました。弱い者なのに、とあります。弱い者だけが主に頼るじゃないでしょうか。考えられる多くの人々は弱いと言うんですけど、本当はそう思っていない。なぜならば相変わらず、自分の力、知恵に頼っているからです。ダニエルとその友達とは分かったんです。私たちは弱い。主に頼らなければ、主に守らなければ、おしまいだと。ダニエル書の言わんとしていることは結局暗闇の中での信仰の大切さのことなのではないでしょうか。 まあ、私たちは今すぐイエス様がおいでになろうとしているゆえの末のように、まあ、最悪のように生きていることは疑いもない事実です。まあ、国々の報告によって違う。日本のニュースを見ると、はあ、今から大丈夫、そういうこと誰も言ってないよ。比較的に正直だよ。いや、大変だ。この問題も出てきた。この問題も出てきた。大変だ。アメリカと違う。アメリカはもう今から大丈夫。一つの国民がそういうふうに目からに騒ぐのはもう不思議で不思議でしょうがない。結局、今の世界は大変な速さでおかしくなる。けども、これらの中で、主に信頼すると、結局生ける希望を持つことができるようになります。まあ、私たちの生きている、まあ、この世は、まあ、ダニエルとその友達の生きた頃に比べることができることとは大切じゃないでしょうか。なぜならば、霊的な、いわゆる原則は、どの時代においても全く同じです。まあ、主の霊がお働きになって私たちが、ダニエルやその友達と同じ信仰の人、すなわち主に頼る人となることができたら本当に幸せなのではないかと思います。まあ、主に非常に忠実に仕えたダニエルは、絶望的な状態に置かれたことがありました。まあ、彼の敵対者たちは王様に頼んだんです。まあ、よく考えた願いでした。一ヶ月以内に王様ではなく、神に願い求む者は皆ライオン、獅子の穴に投げ込まれるべきであろう。という、変えることのできない法律を割礼するように、まあ、迫りました。ダニエルはその時、どういう態度を取ったのでしょうか。早く、親しい待ちわれを持った王様のところへ急いだなのでしょうか。敵の卑劣なやり方に対して、不平、不満の、抱いたなのでしょうか。あれは、大勢の友達を呼び集めて、逃れ道を求めたなのでしょうか。違う。そのようなものをしようとしなかったのです。前に読みました、6章の実節ですね。ダニエル書。1339ページになります。1339ページ。ダニエルは、6章の実節。ダニエルはその文書の証明がされたことを知って、自分の家に帰った。がっかりして泣きながら帰ったなのではない。祈るため。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていった。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。感謝した。不思議な男ね。まあ、目に見える現実よりも、主を仰ぐ見ることは大切だと分かったからです。結局彼は法律によって許されていないことをしてしまったんです。その時彼は、主に叫び祈り、すべてを主に委ねることができたから、恐れから解放され、主を褒め称えることができた。感謝することができたのです。まあ、彼は意識的にすべての事柄を主に申し述べました。主が必ず見業を成し遂げてくださることを確信したのです。まあ、このような信頼は決して失望させられません。不可能と思われたことが起こった。 獅子はダニエルを相手服用とはしなかった。信じられないけど本当なんです。私たちは主は生きておられると毎日経験すべきなのではないでしょうか。ダニエルはそれを確信したんです。主は全部知っておられるだけではなく、主は生きておられるかだけではなく、主にとって不可能なことはないと。主は主に酒どころを求む人たちの人生において、主が全能者であられることを間違いなく表していてくださるのです。まあ、私たちが見た目によって妥協することのない、主のご支配のもとにある証人となることができたら本当に幸せです。ローマ書一章中国説明と次のように書かれています。まあ、パウロの証です。私は福音を恥じとは思いません。福音はユダヤ人の恥めギリシャ人にも信ずるすべての人にとって救いを得させる神の力です。もちろん福音とは一つの教えではない。福音とはイエス様ご自身です。我々は一つの教えを述べ伝えるべきではない。イエス様を紹介すればそれで十分です。福音は神の力です。救いを得させる力です。ダニエルとその友達は結局この態度を取りました。彼らは主の御心を、まあ、自分の心にしたのです。まあ、関わる人々は、まあ、今日も必要なのではないでしょうか。これらの人々は主との交わりをなくした人々を、主との間を結ぶ帯のような役目をしているのです。これらの人々は上から主の新しい力をいただいている人々です。まあ、ダニエルとその友達は当時、帝国主から離れ、霊的に貧しくなり、落ちてしまったイスラエルの民のために、どこにも妥協することなく、常に取りなし続けました。眠っているイスラエルの民、信ずる者と、主との結ぶ帯の役目をしていたわけです。ダニエルとその友達のような人々を、まあ、主は今日も探し求めておられるなのではないかと思います。なぜならば、どうしても必要であるからです。まあ、このダニエル書を読むと、ダニエルとその友達は、まあ、同胞、イスラエルの民が霊的に貧しくなり、ダメになっていることをよく知っていた人々でした。けども、彼らは、自分の考えていることよりも大切なのは、御言葉は何と言っているか、という確信を持っていたのです。彼らはよく、まあ、当時の旧約聖書を読みました。結果として主の御心を分かるようになったのです。まあ、そして主の御心を聴取するために自らを主に捧げました。私たちは確かに弱い。何もできない。けども、あなたの御心だけが我々を通してなるようにと祈り続けたのです。まあ、彼らは聖書に頼りました。聖書とは彼らにとって主の御言葉でした。けど、頭の知識を得るために彼らは聖書を読んだのではない。主の思いを知るため、また主の思いが彼らの内に宿り、彼らは御言葉によって変えられたのです。まあ、多くの信ずる者は御言葉を読んでも、人格が変えられない。御言葉はまあ、お客様のように出たり入ったりしています。ダニエルとその友達の場合は全く違いました。彼は御言葉に頼ることによって変えられたのです。 まあ、御言葉が彼らの心の内に、まあ、主人となり、彼らを支配し、彼らは御言葉によって、主の御心のままに変えられていきました。彼らは主の御心を知るや、少しも妥協することなく、主の御心を成し遂げるために祈りを捧げました。その結果は一体何だったでしょうか。彼らは何が起こってもどのようになろうと恐れませんでした。火の炉も死者の穴も彼らは問題ではなかったのです。まあ各時代にあたって主は関わる人々を探し求めておられます。彼らは主の子目的に心の目が開かれた人たちでした。そして彼らは眠っている信者と主との間を取り持つとな、まあ、取りなし人となったのです。まあ、聖書の真理をただ学び、ただ聞き、ただ述べ伝えるだけでは何もならない。聖書の真理がもう我々から切り離すことのできない、まあ、我々の命となっていなければならないなのではないでしょうか。まあ、主の御心を行っている人々、すなわち主の支配を受けている証人は、確かに悪魔の攻撃の真っ只中に置かれているということです。ダニエルとその友達は、どんな具合に責められたでしょう。彼の証に対する報いは決して、生、優しいものではなかったんです。妬みと憎しみと死が彼らを襲ってきました。けど彼らは少しの動揺も見せず、固く立って動かず、次々とやってきた、まあ、戦いに勝利者として勝ち進んでいたのです。まあ、このダニエル書を見ると6つの戦いについて、各色されています。まあ、ダニエル書1章から6章まで、6つの戦いについて書かれています。1章に出てくる戦いは、どういうものであったかと言いますと、違法な習慣や法術に対する、主なる神の節制の戦いです。まあ、主の側につくダニエルとその友達は、異邦の若者より健康に勝り、知恵も中倍勝り、異邦の習慣と法術に対して勝ちました。まあ、考えられないことです。一章の中古説。10日の終わりになると、彼らの顔色は、の、食べるごちそうを食べている、どの少年よりもよく体も超えていた。日節、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのある翌年で、彼らは国中のどんな地方市、注文市よりも数倍も勝っているということが分かった。まあ、倍だけじゃなくて、3倍だけじゃなくて、10倍。まあちょっと考えられないことです。二章に出てくる戦いは、まあ、異邦の迷信と魔術に対する主の知恵の戦いです。まあ、異邦の博士、魔術師たちは、自分たちの無力さを告白し、ダニエルは、善のなる主の力により勝ちました。主を賛美したのであります。二章の日節。ダニエルはこう言った。神の皆は、とこしえからとこしえまで褒むべきかな。知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立て、知者には、知恵を、 理性のある者には知識を授けられる。神は深くて計り知らないことも隠されていることも表し、暗黒にある者を知り、ご知識に光宿す。私の先祖の神、私はあなたに感謝し、あなたを賛美します。あなたは私に知恵と力とを賜い、今、私たちがあなたに声願ったことを私に知らせ、王のことを私たちに知らせてくださいました。まあ、ありえないことが事実になりました。47節。王はダニエルに答えて言った。あなたがこの秘密を表すことができたからには、まことにあなたの神は、神々の神、王たちの主、また秘密を表す方だ。大変な戦いでした。ダニエル、またその友達は自分の弱さ、無力さを感じました。だから、主に頼ることによって、奇跡を経験した。前よりも主を知るようになり、主を礼拝せざるを得なくなったので、3番目の戦いは、まあ、最初に出てきます。この戦いは、偶像礼拝と、誠の礼拝の間の戦いです。異邦の王でさえ、すぐのように告白せざるを得ない結果になってしまいました。三章の、27節か。大社、長官、総督、王の顧問たちが集まり、この人たちを見たが、火は彼らの体には効き目がなく、その頭の毛も焦げず、上着も以前と変わらず、火の匂いもしなかった。ネブカネザルは言った、ホモべきかな。シャデラク、メシャク、アベデネゴの神。神は御使いを送って、王の命令に背き、結局自分の命令に背き、自分たちの体を差し出しても、神に信頼し、自分たちの神の他はどんな神にも使えず、また拝まない。このしもべたちを救われた。それゆえ、私は命令する。今まで神と関係のない男、途中の世界を治めた男は命令しました。すなわち、庶民、諸国、諸国の者を討ち、シャドラグ、メシャグ、アベデネグの神を、あなたの者は誰でも、その手足は切り離され、その家をゴミの山とさせる。このように救い出すことのできる神は、他にないからです。どうして、王様はこういうふうに福音の述べ伝えるものになったかと言いますと、哀れね、ちっぽくな、トリコになった人々は妥協しなかったからです。信頼したからです。四番目の戦いは、まあ、異邦の王の傲慢に対する、主の支配の戦いでした。まあ、異邦の王は、気が狂い、主の御手によって、それが癒されたとき、次のように、告白するようになりました。これもすごい証です。ダニエル書4章の34節からですね。その期間が終わった時、私、ネポカネザルは目を上げて、手の見た。すると私の理性が戻ってきた。それで私は糸高方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権。その国は余裕限りなく続く。地に住む者は皆、泣き者とみなされる。からは天の軍勢も、地に住む者も、御心のままにあしらう。御手を差し、押さえて、あなたは何をされるのか、という者もいない。私が理性を取り戻したとき、私の王国の光栄のために、私の意向も輝きも私に戻ってきた。私の顧問も、貴人たちも、 私を迎えたので、私は大いに確立し、以前にも増して大いなるものとなった。今私ネポカネザルは天の王を賛美し、崇め褒めたたえよ。その御座はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶった歩む者をへりくだった者とされる。高ぶった、高ぶって歩む者をへりくだった者にされる。これはこの王様の、まあ、一部の経験でした。彼は主を知るようになったから、主を褒めたたえたのです。考えられない奇跡です。5番目の戦いは、まあ、主の宮のものをかすめ奪おう、主を侮る者に対する、まあ、主を恐る者との戦いです。まあ、王ベルサツァルは壁に書かれた文字の意味を知り驚いて、けどその晩死んでしまいました。五章の一節から、ベルサツァル王は千人の貴人たちのために大宴会を催し、その千人の前でブドウ酒を飲みながら、父ネポカネザルがエルサレムの宮から取ってきた金銀の器を持ってくるように命じた。まあ、主に捧げられたものだったんです。王とその貴人たちを呼び、王の妻とそばめたちがその器で飲むためであった。そこでエルサレムの神の宮の本堂から取ってきた木の器が運ばれてきたので、王とその貴人たちを呼び、王の妻のそばめたちはその器で飲んだ。彼らはブドウ酒を飲み、金銀青銅鉄器石の神々を賛美した。22節、その子であるベルサツァル、あなたはこれらのことをすべて知っていながら心を低くしませんでした。まあ、心を低くしようとしない人が災いです。それどころか、手の主に向かって高ぶり、主の宮の器をあなたの前に持ってこさせて、あなたも貴人たちも、あなたの妻も、そばめたちも、それを使ってブドウ酒を飲めました。あなたは見ることも、行くことも、知ることもできない、現金、制度、手つき、石の神々を賛美しましたが、あなたの息と、あなたのすべての道を、その手に握っておられる神を褒め、たたえませんでした。たたえようとしなかったのです。三七節、そのよう、カルデア、地の王ベルサツァルは、殺された、とあります。六章にある、まあ、六番目の戦いは、悪意に対する主の守りの戦いでした。まあ、この六章は一番、まあ、よく知られている箇所です。獅子の口は主の力により閉ざされ、ダニエルは救われた。六章二十六節ですね。私は命令する、私の支配する国においてはどこででもダニエルの神の前に震え、おののけ。この方こそ生ける神、永遠に固く立つ方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救って解放し、手においても地においても印と奇跡を行い、獅子の力からダニエルを救い出された。まあ、これらの戦いは、血肉、すなわち人間に対する戦いではありませんでした。ダニエルとその友達は、祈りました。主の助けを、主の導きを、主の守りを求めたのです。祈ると、主は必ず答えてくださいます。ダニエルが祈りを始めたとき、 空中を司る悪の霊がダニエルの祈りを潰してしまおうとして、まあ、ダニエルの祈りを妨げたのです。ちょっと七章を見てみましょうか。ダニエル書七章の中七章の中三節、ペルシャの国の君が一日間、まあ三週間私に向かって立っていたが、そこに第一の君の一人ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておいたとあります。日一節、そこで彼は言った、私がなぜあなたのところに来たかを知っているか。今はペルシャの君と戦うために帰っていく。私が出かけると見よ、ギリシャの君がやってくる云々とあります。まあ、これはもちろん悪霊との戦いでした。けどダニエルの祈りは中国でさえ、中国だけでなく、まあ、天国にも届けました。天は天使の王ミカエルを送り、ダニエルを助け、勝利を与えました。まあ、主のご目的が成就されないように、まあ、基地成就の上にも激しい悪霊の働きがあるに違いない。この恐ろしい悪霊の働きを身近に感じる、この頃、この恐るべき現実を見つめ、主の前に立ち続け、祈り続け、やがて手の窓が開かれ、奇跡を見るまで祈りたいものなのではないでしょうか。もし主の御栄をこの目で拝し、主ご自身がご自分の教会を立て上げられるようにと望む者は、どんなに何倍も厚くされた試みの方に投げ入れられても驚きません。まあ、獅子の穴に投げ込まれても驚きません。けども、主の助けを求む者は、主の偉大さを経験することができます。まあ、主の支配を受けた証人は、主の御心をご自分の心とした人々、悪魔の攻撃と真っ只中に置かれている人々、この世より選び、馬鹿たれた人々です。まあ、この世より選び分かたれた人々は、主の支配を受ける証人です。前に読みました一章八節によると、ダニエルとその友達は王の食物を食べることによって、自分を汚す前と心に思い定めました。王様にこのように申し述べ、王の機嫌のそこ寝てまで王の食べるものを食べないということは、極めて容量の悪い駆け引きの下手なやり方なのではないでしょうか。その食べ物は食べ慣れていないからといって言い訳もできたはずです。なぜダニエルとその友達はそのように心に思い定め、王に申し述べたかと言いますと、彼らは少し妥協しても自分の証の力が薄れてしまうことをよく知っていて、それを恐れたからです。もし彼らがこの世と妥協して、予備人と同じ見られたいと思うなら、善のなる神が自らを支配しておられるという証の力がすぐになくなってしまうことは明らかです。結局ダニエルとその友達は妥協せず、主の道を歩むなら、主の見境が現れていく。もし妥協するなら見境は決して現れないということを彼らはよく知っていたのです。結果はどうでしょう。主はダニエルとその友達に 素晴らしい知識の力をお示しになりました。ダニエルとその友達は人の憎しみ、悪魔の憎しみに打ち勝ち、輝かしい勝利を収めたのです。まあ多くの人は世と妥協して忧鬱不安になり、証の力をなくしてしまってます。まあこの世と妥協してしまった信者を通して主がご自身の御栄を表すはずはありません。ダニエルの時代の主に選ばれた民イスラエルは、この世に例えられる異邦の国バビロンに魂を売ってしまいました。けどダニエルとその友達はそうしなかったのです。まあ、彼は、まあ、パウロと同じようにガラタ書6章の中4節のごとく言っています。ガラタ書6章の中4節です。340ページです。しかし私には私の主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。まあ、ダニエル、また彼の友達は絶えず主のご愛、主のご支配のうちにとどまれ続けましたので、主の栄光は彼らを通して現れていったのです。妥協せず常に主に仕える、彼らは他の人々に勝ること、忠敗ということが明らかになりました。よより選ばれ、清め、若たるということは、主と一つになり、主の恵みと力を絶えず経験する結果をもたらします。まあ、この世と妥協して、魂をどっちつかずになってしまう者には、証の力がなくなります。主は新しく見立て祭ることができなくなります。妥協者キリスト者は、言い訳に、まあ、パウロの言葉を自分勝手に解釈しています。すなわち、弱い者、弱い人には弱い者となった。弱い人を得るためである。すべての人に対してはすべての人のようになった。何とかして、幾人かを救うためである。けど、パウロは、決して妥協しなかったのです。妥協するよりも死んだ方がいい、と彼は思ったのです。まあ、この世に妥協し、軟弱な生活に慣れてしまっているクリスト者は、一つの魂も獲得することはできません。妥協は呪われます。不義と不法は祝福を締め出します。ダニエルの時代も、まあ、今の時代も同じでしょう。どの時代でも悪魔が目指していることは、キリスト者を妥協させ、罪に引きずり込み、霊の力をなくし、証の力をなくしようとすることです。ダニエルとその友達は、汚れから身を避けました。悪魔は自分が、彼らの心を脅かすことができないことを知ると、今度は外から攻撃してきます。まあ、彼らを火の炉に投げ入れました。まあ、主は今日体のある教会に対する主の御心を分け前知り、悪魔の攻撃が激しくとも妥協せず自らを捧げきる人々を求めておられます。これらの人々はいつも主の臨在を覚え、その祈りはいつも聞き届けられます。どんなに悪魔の攻撃にあってもダニエルは、 勇敢に証しし続けました。主が彼に伴っておられたからです。もし私たちが主の全くご支配のうちに自らを委ね、主のご栄光のみ目指して歩むならば、ダニエルの神は我々と共に歩んでくださるに違いない。本当にパウロの証は素晴らしい証です。もう一回読みます。6章の14節ですね。しかし、私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなれません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。今日は印判から来られた広瀬優子姉妹の証ですけれども、その前に佳代子姉妹お願いします。